文化系トークラジオライフ。こんばんは、鈴木健介です。時刻は1時を回りました。文化系トークラジオライフがここから朝の4時まで赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送と、いうことで、先週ね、ちょうど予告編ということで、オンラインの方で配信している予告編を収録していた、日が、その日、私、誕生日のど真ん中でございまして。で、今日もね、スタッフの方から、アイシングクッキー、いただいたんですけれども、ハッピーバースデーって書いてあって、もうね、ちなみに46歳になったんですけど。
おめでとうございます。
この番組始めた時30だったんで、もうこの番組も15年ぐらいやっておりますが、とりあえず今ちょっとビデオ会議システムでね、自分を映しながら後ろにこの番組のプロデューサー黒幕が映ってるんですけど、この二人ほんと年とんねえな、この顔。昔の方が俺よっぽど老けてたんじゃないかなって思うぐらいですね。最近こういう時にちゃんと自分の年齢を言っていかないとマジで忘れてしまうので、つどつど言っていこうと思います。もうアラフィフです。学生にも言ってんの。もう君たちのお父さんお母さんと同世代だからね。つって、すごい言って、注意していかないと忘れるんで、そういうところからね、自分のこう年齢ちゃんと確認して生きていきたいなと、常に思っている。そんな、46歳の誕生日を迎えた、僕、鈴木健介がお届けして、おります文化系トークラジオライフなんですけれども、今日はね、専門性というか、僕自身もね、その学者であり、ある種の専門家ではあるんですが、そういう話をしていく中で、今日一曲目にね、その専門性の真反対にあるパンクバンドの話をしたくて、今ね、今年の4月8日、今月ですね、デジタル版でファーストアルバムがリリースされたザ・リンダ・リンダズという、アメリカのバンドが、おりましてですね、これ、名前を、バンド名を聞いて、おっと思った方もいらっしゃると思うんですけれども、2005年の山下信弘監督のリンダリンダリンダという作品を見て、そこでリンダリンダっていうブルーハーツの1987年ぐらいの曲があることを知って、アメリカの、上は17歳から下は11歳の、女の子たちのパンクバンドっていう、もう何が何だかわけわからない、やつなんですけど、このね、ザ・リンダ・リンダズ、今、本当に日本でもそうですし、海外でも、非常に注目をされていて、で、パンクバンドって言ったらなんていうの？その音楽っていうものが非常に高度に専門技能のものになっていくものに対して、ある種、ストレートな、その初期衝動だったりとか、自分の言いたいこととか、表現したいことっていうのを、その音楽に近い、なんか音楽という手段を使って、表現していく、そういうところがあったと思うんですけど、今ね、やっぱりそのパンクバンドをやりたい、本当に10代の子たちが音楽をやると、ある種パワーポップみたいなものにもなってくるし、一方で、もう本当にその、レイジアゲンスターマシーン大絶賛みたいな感じの、その、人種差別とか、その性差別に対して、その、もう本当に中指を立てるような曲があったりとか、非常になんていうか、すげえ、パンクだ、と思って、今日はその、リンダ・リンダズのね、曲からスタートしたいと思ってるんですけど、今年、行く人もいるかもしれません。3年ぶりのサマーソニック、海外勢もやってきますということで、そのサマーソニックで、ライブも期待されて、来日するんですよ。リンダ・リンダの、国に、リンダ・リンダズが来日するっていう、よくわからない状況の、すごい僕は楽しみにしてるんですけど、ビーバードゥービーと並んで今年一番ライブを見たいと、思っている、ザ・リンダ・リンダズのこの曲からスタートです。聞いてください。アルバムのタイトル中にもなっています。Growing Up。 文化系トークラジオ、ライフ。文化系トークラジオライフ、今日は、4月24日のね、生放送を真っ最中ということで、もうさっきもね、リンダ・リンダズ聞きながら僕だけ一人で盛り上がってたんですけれども、一応ね、なんていうの、一人でこうずっと喋ってるわけではなくて、さっきもね、ちょっとお誕生日の時に声出てましたけれども、たくさんね、出演者の方が、いらっしゃるので、その人たちを紹介する前に、一本今日のそのテーマに関連する話でメールを読んで、そこからその皆さんね、出演者の皆さんを紹介していこうと思います。 思ってるんですけど、今日はね、冒頭でもちょっとお話をした通り、まあ、専門家とか専門性とかそういうテーマでやっていきます。題して、これからの専門家の話をしよう。今考えたい専門性との付き合い方ということでね、やっぱりその専門家っていう人が、まあ、コメントすることも、まあ、世の中にはあるし、まあ、一方で、その僕らもね、その僕らというか、その、いわゆる普通のお勤め人の方々もなんかの専門性を持ってなきゃね、なんていうふうにね、言われることもあるし、またそのネットの自称専門家の声をどこまで信用していいのかみたいなこともあります。まあ、いろいろ専門性との付き合い方を考えていこうということで、リスナーの皆様からも、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですかというテーマでメールを募集しております。番組中もね、どんどんメールをお寄せいただきたいなと思っておりますので、life@tbs.co.jp までお寄せください。さて、その、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですかというテーマで、募集をして、いるのに、そうじゃなくて、こっちに質問をしてきた青い悪魔大魔王。パーソナリティの皆様に質問があります。アンケートや入出国カードの職業欄、何にレテンつけてますか？やはり、その他ですか？括弧には何て書きます？専門家といっても、大学教授だったり、ジャーナリストだったり、雑誌記者だったり、専門家といっても本職のような、まあ、職業、仕事があるわけで、気になったので聞いてみましたということで、皆さんね、その、まあ、入出国カードの職業欄とかね、そういうアンケートとかで、まあ、なんて皆さん肩書き答えてますかっていう、まあ、質問とともにね、出演者の皆さんをご紹介して、参りたいと思います。まずは僕のお隣、社会学者で兵庫教育大学の中田夏樹先生ですっていうことなんですが、あれですよ。まず来ましたよ。カード。僕今社会学者でとかいろいろ、何、教授でとか。
そうそうそうそう。うんはね、オフィシャルには社会学者で家族社会学がご専門のとか言われますけど、はいはい、アンケートには公務員って書いてますね。嘘でもないっていう。
今、ちなみに今日長田さん、上ジャージなんですけど、ジャージの胸のワッペンのところで、極悪って書いてある。極悪な公務員だな。
極悪公務員。
本当にもう、まあまあまあ、公務員、確かにね、国公立大学に、お勤めの方は公務員で、それで言ったら僕の師匠の宮台真司も公務員でしたからね。
まあ大きく。
でしたって言っちゃったですからね。ごめんなさい。なんですけれども、その専門家としてのそのお仕事っていうのは、いわゆるその大学のお勤めだけではなくて、まあそうコメントとか原稿とか求められることもあるじゃないですか。うん、特にその家族とか、性とか恋愛とかについては、やっぱり知りたい人も多いので、結構コメントとか原稿を求められること多いんじゃないですか。
あ、うん、した？うん、あるある。あります。たくさんあって。
さっきの元気はどこ行きました？
いやー、もうね、いろんな人を待たせすぎててね、もうね、どこに足を向けて寝たらいいのかわからんのですよ。
あれですか？どうしてもその原稿が遅れてしまうタイプの専門家。
遅れてしまうタイプの専門家なんで、多分これ聞いて、永田さん、よろしくお願いしますよ、と思ってる人が、だいぶいると思います。
いうふうに言われてしまうっていう。
多分な。
うん、でもそれは、なんか僕からすると、ザ専門家だなって思うのは、要するに僕はやっぱりそのコメントとか求められたら、そのテレビの現場でもそうですけれども、やっぱその場でできることが100点って思っちゃうんですよ。うん、あれでしょ？ナンさんはもう、私が出した100点が出るまでは原稿は出さんっていう。
なんかあれだな、陶芸家みたいなこのままさんがさんみたいな。
いや、それ専門家だなと思って、僕はなんかそういうなんかこうこの場で出せる点数がこう自分のクオリティっていうのはやっぱちょっとコンプレックスもあるので、やっぱそういう専門家と同じ社会学者ですけど、そういう専門家とちょっと違う専門家っていうので、住み分けながら
くらい
で
いきましょう。よろしくお願いします。
さあ、僕の、初向かいの机のところにいる感じで回していきましょう。続きまして、サブパーソナリティで、ライターの早水健郎さんです。
よろしくお願いします。
って言いますけど、早水さん別にあれですよね、他局でパーソナリティとかやってますよね、ラジオも。
そもそもね、ラジオパーソナリティっていう職業欄書くとこないですけど、僕はね、自称自営業って書きます。自称は書かない。自営業って書きます。やっぱりフリーランスライターが多分正しい肩書きっていうか、自称すべき肩書きなんだけど、うんうん、フリーランスもライターもあまり理解されないことがあるので、自営業って何らね、職業の説明じゃないから、まあ公務員みたいな属性みたいなものかもしれないですけど、おそらく、まあ、 これ都市部と、田舎帰った時とでちょっと伝わり方が違うとかって言って、いろんな経験の中で、カタカナ職業って未だにちょっと説明難しいところもあったりして。
そうなんか。
結構文筆家とかね、
はいはい、
書く人もいるんですよ。ライターと文筆家って言った時に、文筆家の方が信頼されるんじゃないかっていう説もあるんだけど、文筆家って結構、わかんないですよね、言葉で言われても、うん、何か分泌してるんですか、うんうんうん、みたいな。これ村上春樹の昔のエッセイですけど、昔から物書く人たちってやっぱ肩書きにはちょっと
なるほど、ね、
迷っていたところがあるのかな。
まあ今日のね、その専門性の話とはちょっと別に、なんと名乗るかっていうのは、名乗る相手がいて、その名乗ることによって相手に対する何かの効果を期待してるから、うん、まあ例えば家を借りるときにこれで、はいはい、審査降りるのかとか、うん、多分そういうところも関係してきますよね。
多分ね、現代にできた職業と近代にできた職業と、本当にこれからできる職業を名乗るみたいな、ある種の、なんていうの、時代性みたいなものと、相手の年齢みたいなものと、コミュニティみたいなところで使い分けるのが、ちょっと当たり前になってきているような今時の専門性みたいな話が今日は、
なるほど。
出てくるのかなと思って。
そうですよね。結局その、まあ、触れ合う社会があって、その中でその専門性が認められるから専門家として、まあ、活動できるっていう、まあ、ちょっと社会学っぽくなっちゃいましたけども、うん、そういうところを考えていくと、その専門性の話から実はその専門性を求める社会の話もできるのかもしれません。どうぞ今日はよろしくお願いします。はい、僕の迎えにいる人は最後に回そう。そして、同じ、まあ、ライターというか、ライティングのお仕事をされているという意味では、まあ、最近はもうずっとこの番組で、いろんな知見を提供して、くださっておりますが、ライターというふうになっております。山本ポテトさんです。
はい、ライターの山本ポテトです。
で、なんて書くんですか？
いやー、だからこれは、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、さっきの話と同じように、ちょっとライターってちょっとチャラい感じがして、社会的信用がちょっとと思って、私は編集者ってやっぱ感じがいいかなっていう編集者ってなんかこの不動産の書類とか書いて、やっぱちょっとライターは良くないかなってなんかあります
まあ、そこはね、結局その本来であれば、その人のその社会的なね、そのまあ立場っていうのはいろんなことで測られるものだと思うんですけど、例えば僕らのその社会学の中で社会調査をするときにね、その職業維新っていう言葉があってね、まあ要するにその医者とか弁護士とか大学教授っていうのはみんなが偉いと思っているのかっていう調査項目なんですけど、まあ大学教授ってだいぶ下がったんですけど、30年ぐらいの間に維新に関しては。でまあそういう意味ではやっぱり維新、つまりなんか偉いと思われそうな肩書きみたいなものっていうのは偉いかどうかじゃなくて、みんなが偉いと思っている割合が多いっていう意味では、確かに漢字とかはね、結構反応はするんだと思うんですよ。でも一方で憧れの職業 YouTuber みたいなのも出てきたりしますんで、まあ、今日はねちょっとそのまあ肩書きの狭間で揺れ動くの立場からお話聞ければと思ってます。よろしくお願いします。もうせっかくなんで同じちょっとライター編集つながりでいきますと、まあ初期からずっと番組に関わっております。その頃からライター編集者という肩書きだったような気がします。斉藤哲也さんです。
斉藤です、こんばんは。
斉藤さんでもなんかライティングも編集も普通にバリバリやってますもんね。
やってますよ。
なんて書くんですか、ちなみに肩書きには。
やってますけど、やっぱ自営業かな、多いのは。まあ、っていうのは、僕、一応、ちっちゃい会社がまだあるんですよ。あんまほとんど機能はしてないんだけれど。なので、まあ、堂々と自営業と名乗っていいだろう。
まあ、だからあれですよ、納税の時に屋号が書ける系ですね。
そうですね。
社長です。
企業家でいいんじゃないです
か。企業家
それはちょっとな、
ペ
ーパーカンパニー社長。
まずい話になってる。
こんなこと言ったら、それこそ、あれですかね、まあ、哲学家批評家の東博樹さんは、もう経営者としての本も、言論席売れてますから、まあ、そういう意味では、全然経営者として、編集者選挙みたいなのを書いてます。いかにして俺が経営者として自営業で生き残ってきたかみたいな。
書きたいですね、いずれね。
なんかでもそういう、なんかフリーランスライターとかみたいな人たち束ねて、それこそなんかこう、生き残りの秘訣みたいな本とか作ったら売れるんじゃないですか。
いやー、そんな器量ないですよ、僕。あのね、そうそう、さっきの自営業問題で言うと、床屋に行くじゃないですか。で、床屋って、なんか職業を聞かれるシーンっていうのがいつか来るんだよね。
で、どういうことですか？
わかるわかる。
あのほら休みの日何してたとかさ、そういう話をから
自分が聞いてもらってる時の会話で、
うんうん、そうそうそう、その時に僕ねやっぱね自営業って言っちゃうんだよね。
あ
ライターとか編集者って言うと言えないんですよ。うん、
ああ。
でも、まあ、書きですとかってのはどう、う
ん、なんかそれはなんかかっこつけすぎじゃ
ない。そういうなんか自意識が邪魔をして、作家とか言っていいのかみたいなのはやっぱどうしてもありますよね。
うん、そうなんですよ。
やっぱりその自分がその肩書き名乗っていいのかって言った時に、その、自分の中で名乗れる範囲っていうのも結構大事かもしれない。うん、ちなみに僕はあれですね、服屋さんに行くと、職業は美容師ですかって言われる。飲み屋さんに行くと、職業はこうギターを弾く仕草をしながらやっぱりこっちの方ですかって言われることが多いですけど
こっちの方
こっちの方
なん
だろう
ねこっちの方
ちで言ってしょうがないので俺すべてのやつにそうですって言ってますめんどくさいんでじゃあそのお隣名乗れる名乗れない問題で言うと、はい、情報社会学者とついているが社会学者とは名乗りたくないと言っておりました塚越健二さんです。
あどうも情報社会学やってます塚越健二です
これね、今、俺とか永田先生とか、ちょっと今、なんか、ぐさっとこう、なんか、痛い笑いをしたけど、その、何、情報社会学やってますってどういうこと？
だから、これは、専門、肩書き問題は、専門の、その業界の人向けのものと、一般の人向けはちょっと分かれると思ってて、業界の人向けに言うと、僕は博士号持ってないし、いわゆる常勤職じゃないから、こう、なんていうのかな。僕の中で社会学者って名乗るのもな、みたいなとこあるんです。ただこれは結構微妙なラインだったりするから、絶対のルールじゃないんです、ね。だからこれ人によっていいんだけれども、なんとなくの感じっていうのはあるんですけど、でもこれは本当に狭い世界の中の話なんですよね。だけれども、ちょっと肩書きそういうところで迷うのは別に僕じゃなくても、その業界の中での位置みたいなので悩む人は結構いるんじゃないのかなと思う。一方で、その、一般の時には、どういうかなんですけど、確かに僕、何年か前お家借りるときに、確か、その他、かっこ、教員って書いた気がする。
間違って。
一応非常勤で教員やってるから、でもなんか教員って書くとなんか、小学校とか中学校の先生みたいですよね。でもなんかそう書いた記憶があるんですよね。
まあ確かに。
間違ってはないかみたいな。
なんか結局なんかみんな肩書きについては、なんかこう、いろんな妥協点を探りながら、間違ってはないぞっていう。
そう入ってる、
ね、難しいところですよね。肩書き考えれば考えるほど何がどうなんだっていうのは結構グワングワンしてきました皆さんの話聞いて、
まあ、名乗れる名乗れない問題で言うと今日ね7人出演者がいる中で今6人紹介してきて3人が研究者学者というか、まあ、そっち、ねうん、大学で教えるようなタイプの人で、まあ、3人がライター編集みたいなことだったんですけど一番肩書きが説明しにくい人のところに行きます、はい、書評家の倉本沙織さんです、
はい、どうも書評家の倉本沙織です
どうした
ね
そのテンションで行くなら最後まで照れずに読んでちゃんと
すいませんいやなんかまだねライターはねマシなんですよ書評家って言っても音声でみんな脳内で漢字に変換できないんですよ
書評家
そうだいたい書道家と間違えられるし芸術家なんですかって言われるし
墨汁が出てきた
そうでまあもう親族にも説明しづらいぐらいで、いろいろ迷って、で、結局自営業って書くことも多いんだけど、でも自営業って私のイメージだと、ちゃんと会社を立ち上げて、青色申告とかしてて、みたいなイメージがあるから、結構な確率で、アルバイトって書く。
まあ、単発の仕事を受けている人っていう意味では。
間違ってないかもしれない気がするみたいな。
アルバイトって書くってなかなか
自営業って書いてめんどくさいなって思うときはアルバイトってチェックをする。
あ、でもそこもそれこそあの、まあ、書評家としてそのいろんな作家の方とのお付き合いもあると思いますけど、うん、作家の方でもその、まあ、この執筆一本で手前の段階の方だと、うん、まあ、公務員兼なんか書いてる人とか、うんうんうん、あのなんだそのアルバイト兼書いてる人みたいな結構いるんじゃないですか、うんうん。
いや結構いると思います。やっぱだいたいその要は一本でやってない人はやっぱみんなアルバイトって書くらしいですし、一本でやってる人はやっぱり自営業って書くことが多くて、ほぼほぼ書評家って書き込むって言った人はあんまり聞いたことがない。
まあそうなりますよね。
ライターとかってまあ基本的にはだから自称で誰でも名乗れるものだから、それ自体がプロでっていうプロフェッショナルを保証するものではないからね。
まあ、あと自分が名乗るときと、あれですね、あの、捕まったときに報道される。今、自称で言ったら多分、あの、割と今、自称ってそういう時に出てきますよね。あの、要するにその人のお仕事とか所属は確認できんが、まあ、そいつは、あの、例えばライターだと言っているみたいな。
だなんか報道自分がもし何かやらかしてしまってこう自称書評家の倉本沙織がって報道されたら
すごい。それはまずいっぱいやってるから大丈夫だよ。
書評家だとそうなるよ。
なるよ。でまあだいろいろ考えた時に書評っていう仕事自体が割とやっぱ専門性ってものを考えた時に結構難しいものなんだろうなって思って一つ読みたいメールがあります。はい、ラジオネームココさん。ライフクルーの皆様こんばんは。そしてチャーリーハッピーバースデー。
ありがとうございます。イエス。
僕の専門家はテーマの映画を見る際の専門家ではなく、映画を見た後に買った作品パンフレットでの解説をしてくれる専門家です。今年のロシアのウクライナへの侵攻については、両国の複雑な対立を赤い闇、スターリンの冷たい大地で監督アグニシュカ・ホランド2019年は、公開当時2020年にパンフレットを購入して当時読んだままでしたが、とある漫画を、泥の季節の嘘つき保証年兵、那須信弘さん秋田書店チャンピオンレッドを読んだ後に思い出し、書棚からパンフレットを取り出し再読後に作成が描いた1930年代、そして作品が作られた当時2019年の状況、そしてウクライナの現状を思うと虚無感しかありませんが、映画作品のパンフレットはこれらの背景や世界観の解説は制作者や映画批評家はもとより、作品の登場人物と同じような境遇の方や大学教授のが多角面で書かれて、作品鑑賞時に分からなかった意味や見落とされた意味を教えてくれる映画のパンフレットが専門家だと思っていますと。
ああね、あの見たからこそ読めるみたいですね。
いやこれすごくよく分かって、よくその海外ものの翻訳作品だと、うんうんうん、大体翻訳者の方が解説も書いてくださってるんですよ、うんうんうん、でそもそも私たちその英米文学の研究家でもないですし、もうロシア語なんて言ったらそのやっぱロシア文学やってらっしゃる研究者の方の方がもちろん詳しくって、うんうん、でその研究者の方が大体翻訳もされるので、もうその解説がまさにこの背景のあったりとかをすごい細やかに書いてくださるんですよ、うんうんうんうん、となった時に書評家にできる仕事は何かってなるんですよね、いつも。だ結局はその最初にこのメールでもこうテーマの映画を見る際の専門家ではなくってありましたけれども、要するに本を読む時のそのなんか読者とその作品とのこうつながりみたいなものを考えるのがある種の書評家の専門分野なのかなっていうふうに考えたんですよね。
そうか、だからロシア文学の専門家はロシア文学のことについて喋るから、うん、逆にその読者に対してこの本がどうかっていう責任は負わなくてもいいわけですよね、うんうんうん、だからそこで、まあその専門家の解説がある一方で、書評家っていうのは、まあ読者がいて、うん、作品があってっていう関係の中で、まあ書評を書くという専門性がある、う
ん、
まあ。
映画のパンフレットって多分ね、この10年ぐらいですごいレベルが上がっていて、うんうん、かつては、今のね、このメールの方が、コッコさんが言ったような、いわゆる映画のそのものの話ではなくて、その映画が描かれた背景とか歴史の背景とかを専門家がものすごく詳しく書くようになったのって、本当にね、10年ちょいぐらいだと思うんだよね。で、それはなぜかパンフレットが売れなくなったからだと思っていて、みんなパンフレットに 映画に行くと、まあ、必ず買うものっていうものだったのが、今やっぱそこにプラスアルファの知識を、やっぱ欲しい人が買うものになってきて、どんどん専門性が上がっていて、で、今本当にパンフレットって買うと、いや、こんなすごいこと書いてあるんだってことがあるんだけど、うんうん、買っている人がほぼいない。
いや、私パンフレットの原稿結構頼まれるんですよ、最近、うん。その家族についての映画だったら、これを見て、家族社会学の立場からどういうことが、見えるのかっていうのを書いてくれって言って、ちょいちょい書くんだけど、今の倉本の話の逆で、こっちのサイドから見てみると、これは映画の感想を求められているわけではないなりと。で、映画の内容の話は別に、私わかんないし、普通に一般の、人と変わらない感想しか持てないわけだから、じゃあそこで専門性書くって何書けばいいのって、こっちはこっちでやっぱ難しいんだよね。
やっぱり昔はね、パンフレットってさ、多分今ネットで読めるような、まあ、例えばキャストであるとか、監督の話とかって、今、まあ、パンフレットも書いてあるんだけど、映画ライターの仕事って、まあ、なんならね、プレスリリースに書いてあることを、まあ、ちょっとわかりやすく書くようなところがあったと思うんです。それが、まあ、そうじゃない、そこ、ネットで探しても読めない知識が求められていて、パンフレットの編集者とかも、そういうことを話してくれる専門家は誰だろうっていうので、おそらく永田さんとかに行き着く。で、その時多分、映画をね、もっと考えるときに、基礎知識はネットで調べればわかるから、もっと深く考えたいんだってとこにリードするみたいな役割自体が変わっているので、ある意味専門家はすごい、まあ、活躍の場というか、そこ、パンフレットはレベルが上がって、で、一方で、おそらく、これ映画にもよると思うんだけど、まあ、もうちょっとそのファンに寄り添うみたいな話だと、専門知識よりもこの作品を、まあ、褒めるとか一緒にムーブメントになるみたいな流れも一方であるので、二極化している感じっていうのはちょっとあって、そうすると専門家はいらないよね。もっとノリ大事にしてくれる人たち。これはもう批評家でもライターでもなくて、ファンとか、ファンと専門家にひょっとしたら語り手って二分化していく中で、ちょっと不利なのがね、批評家とかなってくるのかなっていう話も。
そう、今はやっぱりその専門家以外の人もたくさん語れる時代だからこそって話は、まあ、今日もいくつか出てくるとは思うんですが、今日ね、こんな感じで、テーマとしてはこれからの専門家の話をしよう。今考えたい専門性との付き合い方ということで、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですかというテーマでメール募集しております。番組中にメールを読まれた方には、ホームページのイラストを描いてくれている浅野稲夫さんのイラストをあしらったものか、あるいは番組ロゴ入りのライフ特製ステッカープレゼントします。今月からなんとステッカーになりました。で、ステッカーが欲しい方はですね、メールの方にその送り先の住所とどちらのステッカーご希望かお忘れなくお書き添えください。また今月もベストメール賞を出しております。ベストメール賞に選ばれた方にはこちらはベストメールバッジ、プレゼントしております。ベストメール賞は次回予告の、配信の方で発表しますので、生放送中も どしどしメールを寄せください。メールのテーマは、あなたが専門的な知識や見方を参考にするのはどんな分野ですか。メールアドレスは life@tbs.co.jp ですということで、今日もね、なんかもう割と和気あいあいともうすでに始まっておりますが、きっと和気あいあいと今日も進むと思っておりますので、ぜひね、放送中もいろいろと、ネット、あるいは配信、それからいろんな、メール等々で、リアクションいただければと思っております。さて、一曲挟みたいんですが、曲は、早見さんですね。
はい、うん。まあ、チャーリーが冒頭でパンクの話、音楽の話からしたんだけど、まあ、今みんな、なんていうかな、まあ、この間、コーチュラっていう、まあ、世界最大のフェスティバルで大トリやったのって、まあ、ザ・ウィークエンドなんだけど、今、ミュージシャンってみんな、当たり前なんだけど、もともと素人なんですよ。プロなんだけど。で、割とだけど、アマチュアとの境界線のあり方ってちょっと昔とは違ってきているのかなって気がしていて、まあ、そのね、ウィークエンドなんかも7、8年前出てきた時って、まあそれこそネット、YouTube、SNS の中から発信し始めて出てきたみたいな、まあ今のミュージシャンってみんなそうなっているけど、まあなんかその辺の、いわゆる素人ミュージシャンみたいなものが本当にトップ中のトップになるみたいなことが、まあ今みんな誰もそうだけど、もともとそうだねと思って、ミュージシャンって、 最初素人なんですよってのもバカバカしいけどさ、うん、ファーストアルバムって基本的には素人時代に作った曲をプロの場所で発表するみたいなところで言うと、ちょうど素人とね、プロの中間なのかなって気がするんですけど、このウィークエンドが出てきたのがまあ2013年で、まあ本当にそういうミックステープとか作って、今ミックステープっていうのは物理的じゃない配信だけど、から出てきた中で、最初のファーストアルバムとして出てきたものに、いきなりプロフェッショナルって曲出してきたみたいなものがちょっと、まあ今の現代のなんかそのミュージシャンのあり方みたいなのを通ってたのかなみたいな感じで、ちょっとこの曲を聴いてもらいたいと思います。ウィークエンドでプロフェッショナル。
文化系トークラジオライフ。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。